ピョン吉とおさむの日々暮らし
を初めて聞きました。
で12月の30日ですから、あ、そうですね、はい、今年の締めとして、あ、今日は、大村市東大村の、大村製氷さんに来ています。村社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
なんか昨日飲んだような気がしますけども、気のせいですとかね。
気のせいですね。
はい、先ほどね、ちょっと工程とかいろいろ教えてた、
はい。工場ですね。
すごいですね、あの工場もね。これは要するにもう365日回ってるわけですよね。
そうです、そうです。機械はさ、勝手に仕事したってやってます。
マイナス10度ですもんね。マイナス10度の世界
で氷を作る、
作って、で次たのが20度だったんですかね、10度10度
そうそう、
ですね、
だから
製品倉庫はマイナス20度
20ですね、
冷凍食品と同じ扱いです、
ですね、あ、でも不思議ですね、20度の世界からマイナス10度に戻った時にあったかい感じ
がします、あったかい感じがしますね、
そうね、
きっとあれできたらビールが甘いかもしれません何の話か分かりません。
でも10度にずっとおったらやっぱ寒いの寒いの
寒いですよ。であれで風が吹いてないからさほど感じる、はいはい、マイナス20度のところはちょっとファンが回ってましたから、はい、より寒く感じた、はい、体感温度が全然違う、
そうやってその毎日働かれてて、大丈夫ですか。
時間が短いですから、ね、入ってるんですよね、
頭でこう計算してパッと入ってい
くそういうわけなんですけど、やっぱ作業時間が短くなってくるんです、そういう中でやるときの作業、ね、
で決めてからやってるんですか、
はい、何分で長い時間になるときはちゃんと段ボールを着ないと無理があります。
いやもう、ね、今日は初めて見させていただいて、やっぱ氷のなんかこう、ね、認識が変わったというか、
いいんですよね、
そうですよね、ほとんどが池に張った氷とか、しか見たこと、つららとか見たことないですからね、だからこんなに大きく透明な氷っていうのはなかなか見られません
ね、すごいですね、なんか思い入れがずっとね伝わってくるようでね。いいですよ、
ひまわりとか、あとバラと、あ、ね、もみじの葉っぱを氷でこう固めてあるんですよね、固めるんです
ね、氷の中に入れてる
んですね、
もうあれはみんな企業同じ氷ですよね。
そうです、
はい、まあ、僕は、ね、全然知らなかった、例えばほら魚石さんなんかで使うような、ね、あの氷は悪いものだと思ってたのがね、
あ、水的には変わらないものを使って
ます、ね、同じものですよね、
はい、うちの場合には、ボーリング水使ってますので、それは水にもこだわりがあって、うん、
それタラ産系の水って
そうそうです、タラ産系の伏流水ですかね、はい、ずっと何年も昔の水かわかりませんけど、うん、もう脈々と流れてきた水を使っている、うん、で魚市の中で使っているのは水道水を固めたという形、うん、だけど透明の白い氷を作ろうと思ったらできます、できます、あ、はい、水をこう攪拌しながら作ったら、うん、透明な氷にできます、うん、ただ、氷水自体が違うので、やっぱり少し履歴が違ってきてるから氷の質が中身的には若干違うことがある、
そういうそのノウハウっていうのはご自分でずっと研究されていらっしゃったのね、
水を求めてこちら来たんです、昔加古町でやってまして、そこでやってた時には機械の冷却水にも困ってたんですよね、それで水をあるところに来ようとしてやってきたら、すごく水質が、井戸水を掘ったすごい水質が良かった、それで、あ、これは止水を使うよりも、そのボーリング水を使った方がいい氷ができるだろうということで使いました。
昔はじゃあ水道水やったってこと？
昔は水道水でした、だから水質が非常にこの水はいいんですよ、軟水なんですよね、で氷っていうのは、硬度が高いといい氷ができにくいんです、軟水の方がいい氷ができます、というのは氷の中に結晶の中には不純物が含まれない、だからミネラル分も入らない、 だから全部追い出される、うん、軟水とか純水に近くなっていく、だから軟水を使った方がいい子、
硬水は騙されやすいって話して
ちょっと違うかもしれない、
ちょっと違うかもしれない軟水ですね、
あの南極 の、 あのプチプチっていうの氷が、氷じゃない空気が溶けやすい、はい、昔あの私海上自衛隊 の、 あのあれなんて、うん、知らせですかね、あの船は、はい、あれ乗った人のからお土産もらったんですよ、ああそしたらやっぱこういいですね、こうあれでこ う、
うそうそうそう、
あのウイスキーをこう
オンザロックね、
そ
うなんでしょうね、
はい、飲んでるわけね、うん、
あれはね、南極の氷っていうのは雪なんですよ、うん、雪がずっと積み重なってってすごい圧力を受けて、うんうん、そしてああいう形になってる、うん、で最初は空気がいっぱい雪の中に含まれてますから、それがずっと押し固められていって、それが最小表面積になろうとしてだんだん粒になっていく、でそれが粒になった状態をこちらに持って帰ってきて水の中に溶かすと空気がポッと出てきてプチッと弾けるわけ、細い状態だとそこまでならない、だからあの南極の氷っていうのは長年ずっと あの氷山もそうですけど圧力を加えられたその氷なんですね、でその厚みによって何百年前とか、
はい、ああなるほど、
空気何千年前とか、そういうその歴史が分かるんですよね、はい、
だからこその時の、うん、その当時の大気汚染の状態とかなんか、
そうそうそう、あの環境省なんか調べる時には、うん、その何メーターの深さのところは大体何年前っていうの分かってるんですから、うん、それでその当時の空気はどうだったっていうので環境の現在との状態を比較するようなことです、
オンザロックの飲み比べとかしたらね
そう時代によってですね、
何万年前だから
ね、
そうそうい
いですよ、
でもれだ誰かですね、私がそれ飲んだらペンギンの糞が入ってるとか言うそんなことないですね、何の糞、昔のペンギンの糞が入ってるんじゃないかとか、
ね、
あ
のそれもこれもね味の一つだからね、そうミネラル分だ
からね、そう、はい、
そう、それでですね昭和18年にね日本 の、 あの南極観測隊が3000メートルの深さの氷を取り出してます、はい、こうずっとこう丸い円筒状のものでボーリングしていく、はいはいはい、そしてそれを取り出して一番、日本の世界の中でも一番古い氷って言われて、深いところって言われて、そうするとそれが、ね、今何年前、約は100万年前の、
すごいですね、
氷だと、だから それを分析するとその当時の空気の状態が、で今多分研究していろいろ解明され実はあるはずです、うん、これはもう新聞にそういう発表がされておりました、日本で採集したのが一番深いようですね、
はい、氷ってすごいですね、こんな話ができると思
う、あのうちの息子が聞いたんですけど、あの南極の氷の下に海底溝、海底溝があるんじゃないかということを今言われてるみたいで、で ロシアが今ずっと降ってて、うんうん、あと50センチぐらいでその海底溝に届くらしい、うん、でテレビを見たらしいんですよ、あでそうなればそこの海底溝の中に、うん、あの今までの知らない生物がいるんじゃないかと、ただその穴を焦がしてしまった時に、うん、要は空気が入ってしまう、空気が、うん、そして閉じた時にそこの生態系が崩れてしまって、
それで
死滅するんじゃないか、死滅するから、だからその慎重にその50センチを何とか
保存した上で、
うんうん、っていう話をなんかしてました、まあ、テレビでやってたらしいです
よね、でも面白いですね、いろいろ考えるとね広がってきてねあのほらお二人はロータリー仲間です、はい、ロータリークラブ仲間ですね、はい、全然こうやってご商売が違っていろいろ考え方も本当は違うんだと思うけども
全く
違うん
ですね、は
い、いやでもやっぱりほら自然のものに対する気持ちってやっぱ同じじゃないですか、ね、
そうですね、
うん、あそういう意味じゃ 木だってすごい歴史があって、ね、ずっと掘り下げていけばすごい部分があるでしょ、ね、
だからあの一番最初からですね、波動の話から始めました、ね、波動音響
そうそうそう、
あ、そう、ちょっとだけ触れましょうか音響熟成目的っていうの
が、ね、説明にかかると思います資料を開いて
音楽を聞かせて乾燥させた木を私たちはそれで胃を作っているということなんですね。そ, ね、はい、その話で、ちょっと
波動ですね。波動
波動、
はい、波動は難しいですよね。
はい、ですね。だからもうその話でそれこで終わりましょう、ね。
いやでもね、そう、うん、あの言わんとするとか一緒かもしれないです。本当は。
そうですね。うんうん、意外と波動っていうのを本当に捕まえられてないっていう部分があるんですよね。だから。いろんな人がいろんなことを言ってやってるのが全てが正しいと思えないんですよね。でそれがそのただ単に教材とかなんとかに、きちっとした検証されないままに教えられるということがやっぱり良くないことかなと思ってるんですよ。あの鼻に優しい言葉をかけたら綺麗な花が咲くよというような
奥さんにも
気持ち的には
奥さんにも優しい言葉をかけると奥さんも綺麗な
それは実現しない
それ波動ですかね
波動ですか
波動か
波動今よくした
それが本当にあの、まあ、汚い言葉をかけるってことは、うん、好ましいことではないから、うん、いいんですけどそれが本当だとしてこう伝わっていくこと自体が、うんうんうんまあ、そういうふうに教えていいのかな。
なるほど、そういうこと
だ。そうそう。そこらはね、うん、本当に検証されてないっていうことが、うんうんうん、ちょっと汚い話だけど、ある時期には、うん、排泄したものを飲めば、プラスとマイナスが相殺されて、そんなことがあるわけがないじゃないかっていう人たちもいるし。じゃあどういうところでどういうふうな検証をしたかって言ったら、うん、あやふやの部分が多いんで、うん、本当にそうあの検証できる体制っていうのがいるんだろうと思うんですよね、うんうん、だから汚い言葉を言ったって構わないっていう意味じゃなくて、うんうんうん、やはりそれはもうどっかで検証できることやなければ、うんうん、教育とか何とかということでは使いにくいんじゃないのかなと思うですよね。
対する伊藤さん。
そうですよ。それで、あの共鳴ってありますよね。前あのおさむさんと話をしたことです。共鳴するって要はお互いにこう共鳴し合って、こう気持ちいいからこう仲間がだんだんつながっていって、まあ、それも一つの波動みたいな感じ。
人と人のつながりですね。
人のつながりですね。
波動。
だね、うんまあ。はっきり分かんないけどもでもなんかそういうのがあるよねっていう。うんですね、興味しなかったら絶対あ避けますもんね。生き物もあの植物でもそういうことでやっぱり合わなかったら枯れていくし、楽しいですね、あの植物はですね、
まあ、だから僕らってその自然界と触れるって言ってその意識的に触れるチャンスはなかなかなくなって今はね忙しくなってなんかこう気が回らなかったり焦ったりしてでもある瞬間で自然のこう風を感じたりとかあの自然界とこう触れた時になんかこうほら知らない世界がこう自分に近寄ったみたいな、うんそうね、金銭に触れるなんか瞬間があってそれは一つのなんか、うん、自分でそう思ったからその波がやってくるみたいな、うん、それは波動かな。
そうですよね。だからそう どういうことで説明つくかという問題ね。
まあ、ね僕らほら子供の頃習ったのはやっぱりこう水のね、うん、こう
ね
波紋ね。でもそれとは違うんだよね、
うんうん、そうですよね。だから案外こういうの結晶がよく使われるんですよ。
ああそうですね、う
ん、使いやすいんですか。
うん、あまりにも綺麗な形ができるでしょ、はい、でそれはいろんな形があるって有名な北大の中山浮一郎先生でしたか、雪は空からの手紙だって話で、学会でケチョケチョにやられたんですよね、うん、じゃあ検証したのかどうのか、うん、いうじゃあ本当にそれで 上の状態を必ず上の地上状態を見れるかって言われた時に、うん、北大の先生たち必死になって、うん、上で、いろんなものの要素とかそういうものをばらまいて、ね、あのどれだけ広がるか、はい、でそうした時にどこで調べたら、うん、その上のものが検証できるのかって調べてみたら、とてつもない範囲に広がったっていうことがあって、それでやっぱり検証できないなっていうことになって、うん、夢があるじゃないかっていう、
ね、空からの手紙なんてなかなかね、
そう、そこらがそのアメリカ若い学者が突っ込んできたっていうようなことがあったようなんですよ。だからそういう夢を語る時と現実は違うんだなと思うんで、
だからその現実はやっぱりいじってらっしゃるから
でも否定はしないんですね、
う
ん、
そう、うん、だから悪い水だから絶対化粧悪くなるっていうことにつながるかどうかっていう、うんうん、逆の検証しなきゃいけない、うん、でそうだろうという推定だけでね、うん、だからこれがいいんだというのは間違い、うん、っていう考え方、うんうん
うん、ただ確かにその例えば音楽を聴いてると、うん、その人はやっぱり気持ちよくなる、
う
ん、
そうです、
ね、そのやっぱり瞬間が他のものにもあるはずだっていう気持ちになってしまいますけどね。
そうですよね、うん、だから牛がいい乳を出しますよとかいうのは、うん、突然ジャジャジャジャーンってやったらそれはびっくりしますよね、うん、だからそういうことじゃなくて緩やかな音楽をゆたっとできるような気持ちにさせてあげれば、うん、いい牛乳が出ますよっていうのが姿であって、うん、バッハで泣けばいけないとか、うん、これ泣けいけんということなのかなっていうのが私の疑問なんですね、うん、
まあ、いろんな性格があるのかもしれませんけどね、うんうん、例えば演奏会もね、例えばチェロのねエンドピンを使うような楽器が床にこうピンを刺してね演奏してみてみるとみんな裸足で聴いてるとそれがこう体に伝わっていくんですね、うん、だからそれは一つのこうなんかそれこそこうね、うん、こう広がって波紋が広がっていくみたいなね現象が起きて、でそれがなんか最終的にはみんないい顔で、うん、まあ、非科学的だけどね、広がっていくんじゃないかってね、うん、空気を変えていくみたいなね、
うん、なるほどね。今よく言われるのは炭とか何とかを使えば非常にね、うん、
ありますね。
そうで私の友達がやっぱりそれ言うんですよ、うん、で例えばコンビニエンスのスタートなんか立ち上げてる人ですけど、うん、レジの下にやっぱりコンクリートやってるところに炭の粉を混ぜてやったらやっぱり疲れが少ないとかね、そういうことはあるみたいなんですよね、うん、だから決して悪いんじゃないと思う、うん、いい要素があるんだと思うんですよ ね、 でスタートした時に彼はそのいろんな飾り付けなんかもやりますので、うん、そうした時みんな裸足でやるんですよ、うん、そうした時にまず新品作ったばっかしなのに匂いがしない、うん、それから疲れないって言いますね、うん、だからやっぱり効果があるって言って、うん、彼は冷蔵庫の下とかそれからレジの下とかそういうのには必ず使ってる。だからああそういうことはあるんだなと思うのね、うん、
そこでやっぱり心こもとしては
、ね、それは言いづくと一緒です
そうです、気持ちだと思う、うん、さいい家建てて、うん、気持ちよく住んでもらいたいと思いがずっと強ければいいものができる、うん、僕それが一番なんだろうなと思う。
そうですね、だから心こもさんの演奏会でねお客さんの顔が結構みんな一緒になってみんなやっぱりなんか感性豊かになってるような気がするんですね、やっぱりそれはやっぱりすごい大きな力だと思うしね、うん、信頼するこう気持ちとか ね、
あね、そうですね、
うん、でも成果ありましたね。
成果、
村山社長が波動を全く否定してるわけじゃないということも
不平等ないということも分かる
ね、まあ、今年の最後の締めとしては
最後これが
最終ですから
疑問系で終わるってのもでもやっぱりなんていうかな本当に一生懸命氷をお使いになってやっぱり美味しい氷イコールやっぱり一番純度の高いね、だからそういう求め合うもの、まあ、素晴らしいじゃないですか。
ですよね、うん、一緒ですよ ね、 ね、いい氷を作ろうと、いいを作ろうとかね、気持ちいいを作ろうって言いますね、うん、 あ、そこで繋がってたんですね。そうです、最初ちょっとケンケンガクンガクやったのが
良かったですね。
良かったです。そういうことで、あの今年も最後ですけど、はいはい、またあの来年も頑張りたいと思います。
本当にどうもお世話になりました。
今日は村上社長、ありがとうございました。